私はあなたを知っている、私はあなたの人生を知っている、私はあなたの今置かれている状況を知っている。愛する子よ、何も思い煩うことも何も心配することはない。私が今あなたがどこにいてどのように通ってきたかをすべて知っている。そして私はあなたをこれから最善へと最高へと導いていくと称えます。信じなさい。そして私の手の中にすべてを委ねなさい。私はあなたを祝福し、通ってきた道のすべてを益に変えていこうと仕上げます。あなたの弱さ、あなたのマイナス、あなたの罪、それを私の手の中に委ねなさい。悔い改めて許しを受け取って、あなたはすべてを私の手の中に委ねなさい。私はあなたの素晴らしいところも弱さも欠けもマイナスも、そのすべてを受け取って、そして祝福へと変えていこう。その恵みの中に生きなさいと主は仰せられます。
この期待しなさい、期待しなさい、このあなた方はこの礼拝のただ中で私があなたに最善をなすことを、今日この礼拝で私があなたに触れることを期待しな、期待して礼拝を捧げていきなさいと主は言われます。
癒しの働きが具体的に始まってきていますが、さらにそれは大きく現れてきます。あなた自身を通しても現れてきます。大胆に信仰の手を伸ばし、愛する者のために手を置いて祈りなさい。また主が導かれた時、恐れずに手を置いて祈り、また宣言しなさい。あなたの手を組んで私の名によって大胆に求め祈りなさい。奇跡が起こってきます。救いが起こってきます。今までどうしても越えなかった壁を越え、不可能だった扉が開かれてきます。私はあなたを通して、あなたの祈りを通して力強く働いていこう。それはあなたのうちに復活した私がいるからである。私があなたを共にいるからである。あなたは祈りの力を知っている。しかし最近休んでいる方がいます。愛する子よ、もう一度あなたのその祈りを用いなさい。私はあなたの祈りを通して大いなる技をなそう。傷んでいる者がたくさんいる。あなたが手を組み祈り始めたとき気づくでしょう。それを大胆に祈りなさい。私は癒しを与え、救いを与え、解放を与え、祈りを通して私の栄光を、私の愛を、恵みを表していこうと主は仰せられます。God is working on my good。God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes he really is. Hallelujah!
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の御臨在ありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。今日集われた一人一人を心から感謝いたします。インターネットでオンラインで礼拝されている人一人、ダウンロードして礼拝されている人一人、心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様は御言葉を通し豊かに語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。語る者の雲も減り下ります。主を語ってください。上からの知恵として俺は手を持って、50位の一人一人に主が触れ語ってください。私たちはあなたを待ち望みます。今日もあなたを豊かに語り触れ働き、あなたの御業と栄光を表してくださることをありがとうございます。信じて感謝して主を愛して、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。もう一度に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。今日はヨハネの福音書の14章の12節からもう一度読みしますね。誠に誠にあなた方に告げます。誠にというのはアーメンという言葉なんです。アーメンアーメンというんですけれども、これは何かというと、とっても大事なことを言うときにこう言うんですね。だからこの言葉の後に語っている言葉というのはすごく大切なことなんですね。だからイエス様は誠に誠にあなた方につけますってよく聞きなさいよって、ちょっと心こっち向けて聞いてねって、 目を覚まして聞いてねってこうね、こう言ってるわけですね。でそれに対して、そして続くんですね。私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私は血のもとに行くからです。でここでキリストを信じる者は私の行う技、キリストの行う技を行い、癒しとか奇跡とか解放をキリストが行ったように行い、またそれよりもさらに大きな技、キリストが行ったよりももっと大きな技を行いますよって言うんですね。で21世紀の今、インターネットの働きやもう SNS の働き、いろんなものがありますので、まさにそれが行われます。イエス様にではそこの人たちだけでもすごいことが起こりましたけれども、例えば今これは世界中に配信されてますね。後で見ることができますね。でもし皆さんのアクセスが増えれば、不特定多数のところにどんどん出ていくようになるんですね。だからいろんな人に伝わっていくわけです。まさにキリストが行った技、それに勝る技を神様は成していかれるわけですね。でそれを行いますよって。じゃあ鍵は何かっていうと、私を信じる者はって言葉なんですね。でこれはさっきも言ったように、昨年度のこの私の群れに与えられた言葉であり、今年の殉教祭の時にパウロ牧師覚えてますかね。キリストを信じる者はキリストを行う技を行い、さらに大きな技を行うって言われました。これ特別な人ではありませんって、そう言ったんですよね。信じる者って、で私は信じますって3回宣言されたんです。覚えてますか。私は信じますってね。で私も信じます。あなたも信じます、ねね、これね、あそうだ、秋元読者信じてんだ、すごいなっていうのはいけないのです。秋元読者信じてる、私も信じるんだ、あなたも信じるんですね。で信じる者はイエス様の行った技を行い、大きな技を行う。だから信じる者の鍵なんです。だそこで信じる者を通して技を行うんです。約束だから。イエス様の約束破らないから。じゃあ信じる者って何なんでしょう。もちろん土台はね、この進学校の試験があったんですね。救いの条件があってね。ちょっとね、救いの条件言っておきますね。救われる条件は、自分の罪を認めること。罪を悔い改めること。そしてイエス様の十字架を信じること。悔い改めって言葉がないことが結構あるんですね。間違いなさい、必ず悔い改める。自分の罪を認めて悔い改めて、それがイエス様の十字架で贖われたと信じること、ね、そうしたらすごいんですね。ちょっとすみません、新学校のテスト見たばかりだったんでね。そしたらイエス様がうちに住んでくださるわけですよ。だからそうやって本当に自分の罪を認めて悔い改めて、イエス様の十字架、そして復活を信じて、心にイエス様を迎え入れて、イエス様が住んでる方は信じてるんですね。でも信じるもの、信じてるんだけど、具体的にじゃあどう、ここで言ってる信じるものはどういうことなんでしょう。そしたらみんな怒るのがあったら、怒ってない人もいますよね。信じるってどういうことですか、具体的に。分かってるって分かんないでしょ。信じればいいんですって言うけど、じゃあその信じるってどうすればいいのか分かんない。信じてどうやってるのが信じることなんだってことなんですね。一つはね、ちょっと今日のテーマとは違う。一つは信じるときはね、従うものなんです。一番分かりやすいのはラタロの復活の時。ヨハネの11章にラタロの復活が書いてあります。ラタロは死んでしまってよく語っていた。そこにイエス様が来られて墓の前に来ます。そしてマルタとマリアという兄弟、お姉さんが立ち上げるんだろうね。でイエス様言うんですね。こう涙を流された後にね、石を取り除きなさいってね、先週話しましたよね。お墓の前に大きな石があるから、その石を転がして開けなさいって意味です。でも死んでよく語ってたら、ちょうど腐ってくる頃で、愛するものね、ラタロのことを追ってましたから、愛するものの体が腐ってきてて、仮装しないからね、向こうはね、腐っていてちょっと匂いがするって一番嫌でしょ。私がとんでもありませんって言った時に、イエス様がもし信じるならあなたは神の栄光を見ると言ったではないかって言って、信じるならって言ったんです。じゃあ具体的には何かって言ったら、信じるとは石を取り除けることなんですよ。具体的にはつまりイエス様が言った石を取り除きなさいって、ね、言葉に従うこと、主の言葉に従うことが信じることなん、具体的に。じゃあマルタとマリアは石を転がして除けるんで言われたから、でその時ラタロが復活するなんて考えてなかったと思う。そんなこと起こりこないと思ったっていうか、起こりこないって言うと否定的な、とか考えもしなかったと思うんですね。発想になかったと思う。でもとにかく主がおっしゃるから、じゃあ一生取り除きを、栄光を表して、どんな栄光か分かんないけど、とにかくって言って従った。従った時にイエス様は神様に感謝をした後、ラタロ出てきなさいって言うんですね。日本語だとラタロ出てきなさいだけど、英語だとね、ラタロスカムヒアなんです。ここに来いって言ったんです。私のところに来いって言ったんです、イエス様はね、ラタロに向かって。だからラタロは復活してくるんです。復活が生き返ってくるんですね。で今日これテーマじゃないか、これ言いませんけど、あの時イエス様の言葉に従うことなんです。信じることっていうのは従うことなんです、神様の言葉に。 強いてます強いてますと言いながら従わなかったら、それは口だけです。ヤコブの手紙の中に信仰が、行いのない信仰は虚しいって書いてあるけど、立派な行いしようって意味じゃないんですよ。あれ、行いっていうのは主がおっしゃった言葉に従うということを意味してるんです。主が言ったことに従うってことが信じることですよってことを言ってるんですね。で、そういうことなんですよね。これが一つ。でも今日はね、主がおっしゃったことはね、もちろんそれは信じることなんだけど、今日神様から託されたのは次のことなんですよ。こっちなんですよね。13節にまたって書いてあってね、あ、ごめんなさい、その前に私は地のもとに行くからですということで、イエス様は天国に行かれ、神の御座に行かれたので、もう地上にはいない。でも信じる人の心の内に来るから、そしたらイエス様は私信じる者の心の内にあって、私たちを通してキリストの技を行い、さらに大きな技を行うんですね。で、間違いなくださいね、信じる者は大きな技を行うっていうから、そうだ、私を通して大きな技を行うって言って、私が行っているように錯覚する人がいるんです。これから皆さんが手を置いて人が癒されたりね、なんか悪霊が追い出されたしたらね、やっぱ感動しますよね。その時にね、俺もなかなかだな、なんて思わないようにね。間違いないください。それは私とは関係ない。私のうちに住んでいるキリストが私を通して行った。だキリストが私を通して癒し、キリストの行った技が、ね、さらに大きな技を行われるということなんですね。ここなんですね。で、具体的にどうしてかというと次です。また、私は、イエス様は、あなた方が私の名によって、キリストの名によって求めることは、父なる神に、イエス様に求めることは何でもそれをしましょう。もちろん大前提に御心ならってありますよ。でもいつも言うように御心っていうと日本人の場合どうしてもなんか狭くなってしまうから、もう素直に何でも祈ってください。で、神様がそれは違うよって言った時はね、3度ぐらい交渉して分かりましたって変えないといけません。でも御心の大前提はその通りなんだけど、御心って言った瞬間なんかすぐ狭く考える傾向が日本人はすごくあるから、日本のクリスチャン特に立法が結構立法的な人多いから、私なんかかかってからすぐ思うから、もう遠慮しないで大胆にもう言ってください。神様の方がちょっと違うなとか変えろって言った時は話は別ですけど、まず祈る。何でも求めるならそれをしましょうって言ってるんですよ。父がこの世って、しかも父がこの世ってお受けになるためですってことは、イエス様が私が大胆に求めたらそれをしてくださったら神の栄光になるって言うんですよ。神の栄光に、神の栄光になることだっていうからですね、神の栄光を表していただきたいですよね。で、これね、私がキリストになって求めること自体が信じることだってことなんです。分かりやすいのはね、使徒行伝の12章にね、よく私が話しました、ペトロが捕まった時、牢屋に教会がみんな祈るじゃないですか。助かる記事があるでしょ。ヤコブがまず殺されて、その時ペトロがヘロデを捕まえて、それで殺そうと思ってたと。で、教会が教会は彼のために熱心に乗っていたって使徒行伝に書いてあるんです。みんなで一生懸命神様ペテロを助けてくださいって思ってたんですね。当のペテロはもうヤコブの次に自分が殉教するんだなと思って、助かりたいというよりももう殉教を受け止めてたんでしょうね。安心して寝てたんです、草につながれてね。そしたら天使がやってきて鎖を断ち切り、面白いことにその万兵たちは眠ってしまったんですよね。そして通り抜けて、でもペテロはね、幻だと思ってるんですよ。現実に起こりえないことだから、ありえっこないことだから、幻だと思っていて、ずっと天使についていって、もう完全に大丈夫とこまで行ってね、鉄の扉も開いて、オートマチックで開くんですね。開いちゃって。ちょっと脱線しますけど、面白いですね。あの頃何世紀だ、ね、あの頃にですね、こう近づいたら勝手に扉が開くっていう、今の時代にある最先端の扉があったわけですね。で、助かってしまって、もう大丈夫ってところで天使が離れる。初めて見たら我に返る。あ、本当だった、現実だったって言って、その瞬間わかるんですよ。あそこで祈ってるって知ってます。祈るって届くんです。癒された時、ああ祈られてるとか、海外選挙ってよくわかりますけど、説教してわかるんです、祈られてるって。バックに祈りがある説教って全然違うんです。あ、でも自分自身で祈るといけませんよ。そうじゃないとマリアのようになっちゃうからね。でもはっきりバックで祈ってるとわかるんですね。で、このペテロはね、はい、あそこで祈られてるって分かっていくんですよ。だから祈り届いたんです。ね、祈ったところが答えた。ところがですね、ご存知でしょ、行って門を叩くわけですね。みんながいる場所、ね、家に行ってね、ペテロです、ペテロですってね。だからロダっていう女中がやってきてね、ペテロの声だと分かった瞬間ね、扉開けないで、あんま嬉しかったんでしょうね。開けないでね、みんなとこ行って、ね、ペテロ帰ってきた、助かったって叫ぶわけですね。でみんながですね、ね、ハレルヤーって言わないでね、そんなわけないだろうって言うんですよね。なんでペテロが来るわけあるんだって。つまり、ペテロ助けてくださいっても、聖書が言ってんだから熱心に真剣に乗ってたんですよ。だって聖書がそう書いてんだから。なのに実際ペテロが助かってきたら、
そんなわけないじゃないかって。それで、あんまり言うと、いや、本当だってやるから、言った言葉は、それは、ペトラについてる天使って言うんですね。いや、本当だって言って、扉開けたら、本当にペトラがいたって話が書いてあるんです。で、ここでよくね、彼らは不信仰だったってね、こう祈って答えられたのにって言うけどね、ちょっと私は見解が違うんです。不信仰と思わない。不信仰だったら答えられないもん。答えられたってことはどういうことかって言ったら、神様は彼らが熱心に乗ってたこと自体を信仰と見てくださったんです。それともう一つ大事なことはね、彼らを答えるときに、ね、信じれなかったんですよね。なわけないじゃんって言った。でも大事なことは、答えられたとき、そんなことあるわけないじゃんって思わずも言いたくなるような、絶対不可能に向かって、あなた先週祈りましたか？絶対ありえないってことに向かって祈りましたか？祈ってないとしたら、本当のところキリストを信じてない、いや、信じてないとは言えないけど、期待してないんです。信じてないとは失礼だ。信じてるんだけど、期待してないんです。この方だったらできると思ってないんです。彼らは答えられたとき、こんなわけないじゃんって思わずも言ってしまうことを熱心に本気になって祈ってたんです。神様はそれを信仰と見てくださったんです。無理だと思っても祈ってたんです。求めてたんです。キリストによって。そしたらペテロは助かったんです。で、本当に助かってきたのに思わずも、ね、そんなわけないじゃん、イエスは天使なんてね、ね、でも聖書ってすごい正直ですね。聖書が大好きなの正直だから。切り言言わないの。なんかこう祭り上げて政治にしたりなんかしないの。それは人間のやることです。それ宗教です、それは。聖書ってのはものすごく正直に書いてる人間の姿を。真剣だったのに信じなかった。でも、神はそれを信仰と見てくださったんですよ。今ね、今日神様に託されたのはこれ、祈るってことなんですよ。この、キリストの名によって、キリストの名によって、もう一回、キリストの名によって求めるんです。あなたの何かによってではありません。これだけのことをしたから、これだけのことをやったから、私がこうだから、と言ってるんじゃなくて、私たちは全然ふさわしくないし、受けるに値しないし、どうしようもない罪人だけど、キリストが十字架に勝ってくださり、復活したイエス様が今ここにいるから、このキリストの名によって求めるんです。このキリストの名によって願うんです。もうちょっと大体願っていいんじゃないでしょうか。よく話、昔ね、私は浪人してたところね、その浪人してたところの寮長さん、寮の先生の方がね、ある大学の先生とよく知り合いで、で、そしてその方がやってるすごく有名な歯医者さんがあったんですけど、もう数ヶ月向こうまで予定が予約が入ってるんだけど、その人が一筆書いてくださってね、私それ持って行ったらね、ボロボロの私その頃はちょっとバンカラが好きだったからね、そういう破れたジンパンに下駄を履くのが好きなタイプだったから、そういう感じで行ったんですけど、立派なところでしたけどそれを出した瞬間ね、受付がね、態度と表現したんです。あ、そうですかってパッと後ろに向いて、その先生直々に出てきて、あ、浪人して、ね、大学受験するんだねとか言ってね、全部飛ばしてすぐ見てくれたの。どうして分かりますか？その先生の名前があったからですよ。たかだかで、申し訳ない、その先生は立派な先生だけど、キリストの名にかけたら、いや、キリストの名前があるんですよ。あなたの何かじゃなくて、キリストの名によって血なる神に求めろって言ってるんです。そしたら、キリストの行った技、それに勝る技、私たちのこの手は、誰かを癒せる力なんて 100% ない。微塵もない。だけど、キリストが共にいるから、この方に何よって、どうかこの人を治してほしいって言って、手を置くと、手を置いたら病人は治されて約束されてるから、この手を通して癒されちゃうんです。と信じてるか。つまり、と祈るかですよ。で、ここなんですよね。で、先週嬉しいことがあったの。ある方のね、妹さんが今ね、入院してたの、あるとこ病院ね、ちょっと大変な状況で。ところがその人がですね、もうなんかいろいろあって、退院するとか言ってね、とても退院できる状況じゃないのに、無理やり退院してきた。本人の意思で。それで、市役所がいろいろ助けに行くんですけど、それを拒否するから、教会に連絡があって、毎日見に行ってほしい。何を言ったら、生きてるかどうか。それぐらいちょっと厳しい状況なんです。ね。それで、お姉様がいらっしゃる、ここにね。で、お姉様がですね、私に来て言うんですよね、どうしたらいいんでしょうか、ね、もう行きたいんだけど、行くと、まあ、お姉さんのことをちょっと今いろいろあってですね、
拒否してる。そんな甘いもんじゃない。拒絶してる。申し訳ない。意味嫌ってる。今はね、これから和解しますから。ね。ね、いろんなことがあって。それでね、で言ってきた。だどかでも行かないといけないと思って、こうね、こうね、あれこれこう悩んでおられた。で、祈ったら、すぐに来ましたしから。妹さんのために腰を据えて心を定めて、まず1時間祈りなさいって。そして、その中で示されることをやりなさいって。本当に来たんですね。でね、その人はね、祈ってないわけじゃん、祈るんです、神様って。祈りながら、あ、そうだ、こうだ、神様、神様。こう祈りながらですね、こういろいろ考えて動くんで、祈りながら、一生懸命、でいいことですよ。本当に妹さんのことを思って一生懸命やってるんですよ、間違いないですね。でもで、祈りながらやってるんですけど、腰据えて主にかけてないんです。本気で主に働いてほしいと思ってるんでしょうけど、行動ではしてないんです。自分で何とかしよう、何とかしようと思って。多くの方が祈りながらここら辺で考えて電話かけてあれこれ計算して本気で神の手が動くようにということじゃなくてやってんです。で神様言ってきたんです。1時間そしたらね、あのその人が、ね、教会のね、あの祈祷部の方と一緒にですね、あの1時間とにかく祈りましょうって2人で祈ってそれから行ったんですね。そしたらですね、もう倒れ張ってて玄関のところに倒れ張ってた人なんですね。でもちょっといろいろあんまり細かいこと言うと失礼になるから言いません、プライベートだから。ところがね、行ってみたらですね、着替えて自分の力で着替えて奥の間に座ってたんです、ちゃんとね。でその一緒について行った人がね、その人はまあ祈り手で結構いっぱい奇跡を見てるからそこまで驚かないのにね、帰ってきてこんな感じですよ。もう顔もこんななって、もうすごい神様とか言ってね、私それを見てこっちがびっくりした。それぐらいその人が驚くぐらい変わってたんです。何が言ったか分かりますかね。神が働いたんです。神が働いた、これはね、私はね、神様の励ましだと思います。本気でやってごらんって、私は手を動かすからって。で今日この言葉でね、このはっきり信じるまで来てね、12節と話そうと思ったら神様、いやその後も話せ、そっちがポイントだって言われたんですよ。で繰り返します、信じるもってことは中心は従うことだとかよく知ってます。でも今日は神様は言ったんですよ、このキリストの名によって求める人が信じてる人だって。キリストになって求めること自体が信じてることだって。その時に私は奇跡を行いますよって。エコ引きなんかありませんよって。でもし求めながら無理かなと思ったり、こんなこと起こるわけないなと思ったとしても、だから不信仰なんて言いませんよって。キリストによって求めること自体が信仰なのです。父なる神様に。神様に求めること自体が。ここで大事なことがあります。腰を据えて求めてください。おそらくこうやって日曜日わざわざ礼拝来てる人はね、祈ってるに決まってるんですよ。だけどそこそこにほどほどにまあまあ祈ってる。腰を据えてキリストの名によって何かしながらそこに神が働いてくださることじゃなくて、神ご自身に働いてもらうんです。まさに神が働いたって。私クリスチャン2世でしょ。私いろんな証を聞いたの、小さい頃から。で教会で聞いた証でいつも思ったことがある。あ、この人立派だなって、すごい信仰者だなって、立派だなって、あ、すごいなって思ったの。何で分かりますかね。その人がいろいろ一生懸命やって素晴らしいことやって、神様の力によってやって、神の恵みによってやって、そうなんです、その通りなんだけど、あ、神様すごいなって言うんじゃなくて、この人すごいな、本当にこの人信仰者だなと、ああそうか、ちょっと自分はできないなとかね、はい、そうなんだとか、その人なんですよ、その人なんですよ、その人なんですよ、その人が一生懸命やってそれを神に祝してもらったって話なんですよ。でもここ言ってることはそんなことじゃないんですよ。神ご自身がするよって言ってるんですよ。私この村に来てね、ちょっとね変わったことがあるんですね。え、すげえな、なんでこの人がそんな祝福受けなきゃいけないんだって時々思いますよね。私が受けないでこの人受けて悔しいなってね。何で分かりますかね。立派だなって言うんじゃないんですよ。神はすごいなって、本当に主は生きてるんだなって、神は助けてくれるんだなって、そうなんですよ。神ご自身が働くんですよ。神ご自身が技をなすんですよ。あなたをどうしたかもしれないけど、本当に神がするんですよ。それをもっと見たい。
主はどの人を通してもなされるんです。腰を据えてキリストの名によって血の神を求めて神に働いていたことを願うなら、でそこででも嬉しいことがある。ここで私はあなた方がって書いてあるし、その14節もあなた方が私の名によって何か私求めなら私はそれをしましょう、あなた方って書いてある。一人でね、分かりやすく言えば1時間、あの教会来て1時間は簡単です。教会来て1時間のも簡単にできますから、無理だと思う人は来てください、すぐ祈れますから1時間ぐらい。ただね、一人で1時間祈ったらね、これは訓練を受けある程度慣れてこないとできないです。だいたい秋元さん面白く言ってましたね、 2,3 分祈ったらあとはもう何祈っていいか分からない、で気がついたらなんか1時間半ぐらい祈って感動したらよだれが下に落ちていたってね寝てたんだって分かったってね、よく言われますよね。そうなんですよ、 2,3 分祈ったあと祈れなくなるんです。それでそういう人はね、自分はダメなんて思わないです。それは普通です、全然普通です。だからね、こう訓練とか、いやそれでもやこう格好だけでも続けてるとね、祈れるようになっていくんです。もっと言えばね、一つのテーマで1時間、1時間ね、このことあのこといろんなこと祈る、これ1時間で祈れるようになるんです。ところが一つのテーマで、例えばさっきの話で妹さんがのためだけに心を収めて1時間というとね、これもやっぱりなかなか簡単ではないんです。それでもね、心を収めてね、イエス様、イエス様なんて、千中さんお願いしますってこうやっていくとね、本当に手が動くんです。一人できない方は教会に来て一緒にやってもらってください。そのうち一人でもやりますから。で今日はね、信じる者として私は技をするよって、癒しや奇跡だけじゃない、救いも関係の回復、特に私が奇跡と思うのは、先週も言ったっけ、あの壊れた関係の回復、夫婦親子、まあ、世界中で共通問題、嫁姑の問題、まあ、もうあらゆる人間関係の困難があるんです。職場でも、もう今や子供からおじいちゃんおばあちゃんのデイサービスにまでありますでね、あるんですよ本当に。そのこうなんかいろんな壊れてしまった環境をね、回復するのはね、ある意味でね、病気をも回復させるより難しいところもあるかもしれない。でも神にはおできになります。頑張るって言ってませんよ、神にはおできになりますって言ってるんです。その神様にあなたがキリストの名によって、お互いそんな恵みを、あのよくもこう、ね、こういうんですね、私がもうちょっとこうなれば、私がこうなれば、私がこういうふうになれば、もうちょっと私がキリストに近づければ、私がこうなればきっと家族も変わるし、私がこうなれば変わるくんって言って否定しません。そうでしょう。でもそうなりますか？聖霊が与えたらなれますよ。でもこうならなきゃいけない、こうなればあるんだけど、こうならなきゃいけない、こうならなきゃいけないと思っている人は律法が縛るから、思えば思うほどできない自分ばっかり気になるんです。いや、できたと思っている人は高ぶってるだけです。人から見てそんなことありません。できないんです人って。だから十字架かかったんだから。違います。イエス様は全く正しくない、こうなればいいに決まってる、それもさえできない、そんな私だけど、イエス様、あなたは十字架かかってくださって、復活された神だ、その方が私におられる、そのあなたが働いてください、イエス様どうかお願いしますって言って、イエス様は何よって祈ると、なんかうまくね、こううまくできなかったのにね、後でね、あなたのあの笑顔が良かったとかね、あれが良かったとか、はって思うことがあるんですよ。ありませんか？神が働くんですよ。そんな証がこの群れにはいっぱいあるんです。だから大好きなんです。人の立派さじゃないんです。神の恵みと神の働きなんです。で、私たちの居所は、キリストの名、このキリストさ、キリストの名によって、キリストによって神がしてくださるっていうことなんですよ。だから祈る希望があるんです。どんなにふさわしくなくて不十分であっても、弱い人ほど祈るんです。どうしてか、自分にできないから、神にすがしかないから。ではね、今日いわゆる信じるものを通して私は行うよって。信じるものって何かって言ったら、キリストになって血の神に祈るもの、求めるもの、誰でもできるんですよ。誰でも。でもそれを心を冷めてやってほしいんですね。ほんとはね、奇跡が始まります。音信不通だった人が突然連絡が来ますよ。やってみてください。一週間心を定めて、来週の日曜日来なかったら私に言ってきてください。私が一緒になって神の前に出てあげます。本気で言ってますからね。神様って奇跡を行いますからね。で、今日これ語れって言われたんですよ。 もう時間だから終わりますけど、最後にね、祈りのメッセージは、いろんな方が語っていて感動するメッセージいっぱいあります。証もいっぱいあります。100万回あなたが聞いて感動しても、あなたが祈らなければ何もあなたの人生には起こりません。でもあなたがキリストのように父の神に本当に求め始めたら、今日からでもあなたは神の奇跡を体験し始めます。あなたの生活の中に、人生の中に、奇跡は特別なことではなくなっていきます。それぐらい本当に心を収めて祈る人は神の栄光を見るんです。忙しいでしょ、忙しいでしょ、忙しいでしょ、でもその中で1時間他の全てを排除して神様のために、神に働いていきたいって心を収めて性別する人は、あなたが5時間働くよりも大きなものをあなたの人生で見ます。本当にいますよ。それぐらいキリストの御名には力があり、祈る者は神の技に預かるんです。我々はね、私も含めてお互い本当にイエス様の名によって信じるものになりましょう。信じるものに、そして神様にお互いの人生で素晴らしいことをしてあげて、証のあふれた教会、しかもどんなに証をしてもその人がすごいと思われない、神様すごいわね、あなたでも答えられるんだもん、私も祈ろうってこう言ってもらえるそういう証があふれる教会、キリストを信じる者として、イエス様が行った技、それに勝る技、癒し、奇跡、解放、救い、起こってきます。何十年来こじれ切ってる関係も回復します。キリストが働かれれば、ね、それをどうぞ覚えてください。それは日本だけではなくて世界中の傷んでる問題です。私がイスラエルに行ってダビデ村上家の証をしました。デボラさんのお母さん、ご婦人の証をして、で家族に残った奇跡をして、最後に家族が一つになった証をしました。何人か泣いてましたし、最後に僕しました、本当に素晴らしい証、今我々必要な証をありがとうって。みんな傷んでるんです、世界中。家族が破壊されてるんです、世界中。サタンがいるから家族を破壊してるんです、世界中。サタンが、それを神は回復したい。エコヒーギーなく神は回復したい。まずあなたの家族から始めて、今度はあなたが誰かのために祈ってあげてください。主が働かれます。その証を携えてこの場合の時代、世界に行って証しましょう。どれだけ多くの家族が希望を生み出し回復するでしょう。これ、ね、世界中がそれでね、癒されますよ。神はそれをなそうとした。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。私も含めて、キリストの名によって死なために求めましょう。体の癒し、心の癒し、関係の回復、霊的な解放、サタンに壊されたものを取り戻しましょう。神様に取り戻してもらいましょう。神には不可能はありません。そしてキリストの技に預かっていただきたいと思います。お祈りします。天皇お父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、昔も今日も変わりなく祈るという答えてくださいます。こんなことはありえない、無理だって思うことは正直ありますが、それでもキリストの名によって、ただただキリストの名によって大胆に神に求め、父の神様に求め、まさに神様に主に働いていただいて、奇跡が起こり、癒しが起こり、回復が起こり、和解が起こり、様、あなたの技に預かっていくことができるように、お互いが、お互いの愛する者たちがまさに主の技に預かって神の栄光を見ていくことができるように力強く導いてください。私たちは弱いので力がないことを認めます。主が助けてくださって、キリストになって祈る力をください。また教会に来て共に一緒に祈って、その祈る答えを見ることができるように、とことん導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思いますが、罪があると祈りがかかりませんので、まずくやってもらいましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めましょうってください。経済の問題、お仕事のことから、肉体的な癒し、
心の癒し、環境の回復、どんなことでも結構です。肉体に問題の方はそこ痛んでると思っておいて、自分はいいけど誰か家族や友人で痛んでる方がいたり問題ある方がいたら、その方のために祈りましょう。天のお父様、今イエス・キリストの名によって祈ります。ここにキリストが満ちておられます。このキリストに答えていただきましょう。今主がなしてくださることを期待して祈りましょう。信じて期待して祈るとき主が現れます。今イエス様と心を合わせて祈ります。一人一人の体に触れ、心に触れ、問題に触れ、今ここにいる人一人、離れている人一人に今主が触れて、心と体を癒し、問題を解放、解決し、霊的な縛りを断ち切り、解放を与えてください。イエス様は何によって心と体を癒されよ。すれ違いに働いてきたサタンの力、そこから働いてきた誤解と分裂、イエス様の名によって滅する。この家族を、夫婦を、親子を破壊した力をイエス様って完全に打ち砕く。その家庭の力出ていけ。イエス様によって許しと和解の霊を解き放ちます。ひだが痛んでいる方、イエス様そこに触れてください。ひだを癒しされよ。肩がなんか重かったり張っている方ですね、その肩に触れてください。イエス様って肩の張りと重たさよ、痛みをイエス様って見せる。消えてなくなれ。喉が苦しい方、腫瘍ポリープ、がんがある方、イエス様って見せる。腫瘍よ、ポリープよ、がんよ、聖霊の炎を注ぎます。消えてなくなれ。イエスキリストになって、がんよ、腫瘍ポリープよ、消えてなくなれ。喉から消えてなくなれ。水道から、肝臓から、腎臓から消えてなくなれ。リュウマチ、糖尿病、イエス様になってもリュウマチを癒されよ。糖尿病をイエス様って命ずる。完全に治れ。うつの霊を、その人の重いところと感情の力、うつよ、出ていけ。うつをもたらした悪霊を、その人の力、出ていけ。不眠よ、夜眠れなくなるこの不眠よ、エス様って命ずる。不眠の霊、その人の力、出ていけ。夜眠らせない霊の力をエス様って命ずる。その人の力、出ていけ。今晩から熟睡できるようになれ。すごく肌が荒れていて、ですね、薬をもらって今収まってるんですけど、完全に痩せるエス様、その肌が、特に指が、あと足もですね、完全に肌を癒してください。イエス様って見ると肌よ、完全に癒されよ。感謝します。耳に触れてください。耳をイエス様って見せる。完全に治れ。視力が急に衰えてきた人、生活自体を変えないといけませんが、諦めないで求めなさい。あなたが祈るとき視力が回復します。ただ二度と同じ失敗を繰り返さないように生活を変えなさい。しかし求めなさい、癒されます。イエス様になって視力を元通りになれ。急に衰えた視力をイエス様って見る。回復せよ。感謝します。ありがとうございます。イエス様になって心と体を癒されよ、癒されよ、癒されよ。離れている子供と、別に関係が悪いわけじゃないんだけど疎遠になっている方ですね、なんか神様があなたに促していらっしゃる方がいらっしゃる。連絡を取りなさい。でも祈ってから、神様に聞いて祈ってから取りなさい。その時主が何をどう取るか教えられます。そこから、不思議な形で回復が来ます。そして助けができるようになります。ある方は逆に助けを受けます。それへりくだって素直に受けなさい。それを通して神様は何かあなた方になんかなそうとして計画があるとしています。あらばらばらばらばらばらばらばらばらばら。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。ちょっとチェックをしてもらっていいですか。なんか変化起こってる人いませんかね。なんかね、いたら教えてください。いいですかね、はい。オンラインでね、なんかあったらすぐ連絡をください。1でもさっき言ったようにすぐ起こりましたけれども、今あちこちでね起こってるんですね。だからぜひね連絡をしていただければ嬉しく思います。はい、それではお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
ハレルヤ。青き子稲が悪ば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。